ばんは裁判員さしすせその時間です。この番組は裁判員経験者や弁護士、新聞記者などをゲストに招いて、私たち市民が裁判員制度について話をする番組です。この番組は裁判員アクト、裁判への市民参加を進める会がお送りします。裁判員アクトは裁判員裁判をきっかけに裁判や司法への市民参加が進み、より良いものになるよう取り組んでいます。裁判員裁判のことは報道でしか知ることができませんよね。私は裁判員裁判について興味を持っています。ゲストの人たちの話を皆さんと一緒に聞いて、裁判員制度について知ってみたいと思います。司会は川畑恵子でお届けします。最後までお付き合いください。
こちらは FMYY です。 77.8MHz で長田からお送りしています。
こんばんは、裁判員さしすせそ。今日は、裁判官の目から見た裁判員制度ということで、元裁判官で現在弁護士をしておられる安原博さんをゲストにお迎えしてお送りします。こんばんは、安原さん。
こんばんは。
ちょっと自己紹介をお願いします。はい、
私は安原と申します。約40年間、裁判官をやっておりまして、主に、刑事裁判を担当しておりました。3年ほど前に、裁判官定年65歳ですけども定年になりまして、その後兵庫県で、弁護士をしております。ちょうど裁判員裁判の実施前に体感しましたので、実際の裁判員裁判を裁判官としては体験しておりませんが、はい、弁護士になってから1件だけ裁判員裁判を体験しておるということであります。
はい、ありがとうございます。では今日はよろしくお願いします。はい、まずですね、ご定年まで裁判官として活動しておる、お仕事されていたということなんですが、裁判員制度導入以前のそもそもの裁判に安原さんが感じておられた問題、課題ということについて お伺いしたいんですけれども。
はい、そもそもの裁判という言葉でしたけれども、裁判員裁判はご承知のように重い罪だけに、適用されまして、はい、でその他の多くの数としては非常に多い罪については今も同じ昔のやり方といいますか、はい、裁判裁判とは違うやり方でやっております。
従来の
裁判官だけの裁判ですね。はい、裁判官だけの裁判の問題点というのは、一番大きいのは私は重大な冤罪事件が起きる恐れがあったということだと思います。一番、深刻なのは、死刑判決が出て確定した後、
はい、
実は違ってたんじゃないかということで再審裁判が始まって、それが無罪という結論で、確定した事件が過去に4件もあります。はい、これは人間のやる裁判だからやむを得ないということでは見過ごせない、はい、重大なことでありまして、はいはい、私も刑事裁判担当するものとして非常に立然たる思いというんでしょうかね、そんなことあっていいのかという思いがいたしまして、どうしてなんだということをいろいろ本を読んだりあるいは判決を検討したりして考えていました。そうするとですね、この4件の死刑再審無罪事件に共通する問題点として、
はい、
自白、無理に取られた虚偽の自白があるんですが、はい、その自白調書が、裁判の証拠として安易に採用されてしまったということですね、一つ。もう一つは科学的と言われる鑑定がですね、被告人の犯行を裏付けているという証拠となっている鑑定がいずれもこの4件の事件にいずれも怪しいと、つまり 鑑定自体が非科学的だという場合と、それから鑑定に供された資料がですね、
はい、
まあ、作為というかですかね、要するに作られたものであったり、
はい、
つまりそれを鑑定してみても意味がないので、うん、それを事件に関係あるものとして鑑定してしまっているというような、うん、こう鑑定と自白調書という問題の2つがですね、
はい、
非常にこの4件の事件に共通する問題であるというようなことが私自身の分析でありまして、そうするとそれはじゃあ過去の古い問題かというと、
はい、
皆さんご承知のように、最近でも足利事件とか深川事件とかいう事件の再審罪が、
はい、
まあ、死刑判決ではありませんけどあります。いずれもやはり虚偽自白という問題と鑑定がおかしかったんじゃないかという問題が出ております、
はい、
やはり現代にも通じるそういう問題点が、
うん、
刑事裁判には非常に深刻な問題性あると、
はい、
現在でも存在するというふうに考えますが、はい、ですから、まあ、虚偽自白がなされないような、あるいは誤った鑑定が出ないような、うん、いろんな手続き的な改革が必要だということはもちろんですけれども、うんうん、それを見破れなかった裁判官、うん、
はい、
どうしてなんだと、はい、いう問題が非常に大きい、一番大きいだろうと思うんですね、
うんうんうん、
なぜ見破れないかというのは私自身もちょっと体験を話しますと、
はい、
まあ、ベテランと言われる時期に、私が一つの窃盗事件でですね、
はい、
まあ、その被告人はもう窃盗の常習者ベテランというんですかね、そういう人が来まして、自分が起訴されている事実のうち半分は私やってませんと言い出したんで、
はい、
私はまあ最初また嘘言ってると、
はい、
罪を軽くするために、
うん、
また何言ってんだっていうような目で、はい、まあ、審理を始めたんですが、
はい、
まあ、本人が強く言う、あるいは弁護人が強く言うので、まあ、念のため調べていくとどうも違うと、つまり半分についてはどうも、まあ、自白もしてるんですけれども虚偽の自白ではないか、証拠が合わないと、
はい、
いうことがだんだんはっきりしてきて、結局、まあ、はい、最終的にはその半分については無罪という結論になったんですけれども、はい、その時の私の思いとしてはもう初めから疑ってかかってる私の姿勢ですね、これはやっぱり問題だと思ったんですが、
うん、
それはなぜそうなるのかというと、私自身はあまりそういうこう、何でも重く処罰しようというのはこう秩序維持派ではないと自負してたんですが、やっぱりそれでもですね、
はい
はい、日常的には刑事裁判というのはほとんどが事実は認めます、
はい、
警察で作ったあるいは検察庁で作った教育調書は間違いありません、
はいはい、
信用無理な取り調べはないし、うん、信用してもらって構いませんという事件がほとんど9割、うん、
はい、
以上なんですね、
はい、
そういう事件をそれこそ刑事裁判官としては、まあ、日常的に、
うん、
担当しているということになると、
うん、
大半の供述書はやはり信用できると、
うん、取
り調べのおかしいとかないと、
はい、
こういう考え方にだんだん慣れてきちゃうんじゃないかと、
あ、
そうするとたまに、まあ、違います、
はい、
取り調べです、はい、あるいは、嘘の自白してしまいましたと言ってもですね、
はいはい、
裁判官はどうも、罪を免れるために嘘を言ってるんじゃないかという発想から始めてしまいかねない、まあ、私自身の体験からしてもそういうふうに、はいはい、陥りやすい、
うん、
そうするとですね、虚偽自白ではないかという主張が出たり、あるいはこの鑑定はおかしいですよというふうな主張が出ても、はい、
うん、
本当かなというところから始まるんですよね、
うん、
本当にその言ってることが、通るのか、
はい、
つまり、ある意味で有罪を前提にして、はい、その 弁解をしていることが、本当かどうかというようなことを法学からいや無罪の推定ではなくてですね、はい、そういう方向から考え出すと例えば、はい、被告人が、まあ別のところでちょっと嘘をついてるとか、そういうことがあると急にもうこの人の言うことは全弁解は全部使用できないというふうになってしまう、はい、それがこういう重大な冤罪事件を生む基盤になってんじゃないかというふうに、まあ、考えるようになったわけですね。そうするとやはり、はい、一番のこのいう冤罪を防ぐ、
はい、
刑事裁判中最大の問題の冤罪を防ぐという方策としてはやっぱり裁判をする主体を変えると、
はい、という
その官僚裁判官というんでしょうか、はい、裁判官を私のように40年も続けるということを、
はいはい、
それによって刑事裁判がなされるということ自体が、
はい、
大きな問題ではないのかなというふうに私は考えたんですが、
はいはい、で2009年、一昨年に裁判員制度が始まるわけで、裁判員として市民国民が裁判に参加するようになったわけですが、はい、という意味ではあの安原さんとしてはこの新しい制度にどういうところを期待しておられましたか。
私が今言いました裁判主体を変えるという方法としてですね、うん、一つはあの放送一元といいまして弁護士を少し経験したあれ長く経験した人からしか裁判官を採用しないという、うん、これが一つの方法ですね、うん、私が裁判主体を変えたいというのは有罪慣れそういう有罪慣れをした裁判官を変えないか、はい、そういう意味で放送一元というのが、はい、それから陪審制度がありますね、
はい
はい、有罪無罪はもう一般市民の間で決めると、
はい、
裁判官入らないと、
はい、
それから三審制度といいまして裁判官と一般市民の方が一緒にやろうという、はいはい、まあ、裁判現在の裁判はそれに近いんですが、そういう方法も、まあ、あると、
はい、
のうち日本の制度としては今裁判員裁判が、はい、採用されたと、はい、いうことになると思います、
はいはいはい、ありがとうございます。それではここでちょっと一息入れて、一曲聴いていただきたいと思います。あの今日はクリスマスイブですのでクリスマスソングをどうぞ。
ザーデベレドアメシアメネバマウベビバグエメLa Rémi
Bimba Bimba
Zandé Vélé Doa Messia Meneva Oji Mao Bébi Neva Rémi
Bimba
Bimba Amé
Yeah,
so that way.
裁判員指しすせそ、引き続き後半も安原博さんをゲストに、裁判官の目から見た裁判員制度ということで、お送りしていきます。前半で、裁判員制度導入以前 の、 あの安原さんが感じておられた問題、裁判の問題とか、裁判員制度に期待していたことということを語っていただいたんですけれども、まず後半ですね、実際始まって2年と少し経ったんですけれども、前半で語っていただいたようないろんな問題がで、安原さんの目から見て裁判員制度に期待しておられたこと、実際始まってみてもうたくさんの裁判員裁判が行われたわけなんですけども、現状をご覧になっての、評価というか、ギャップは終わりですかね。
はい、もう裁判員裁判の審理による判決がもう2000件以上出ているわけで、
はいはい、
私としては裁判裁判がもう日本の刑事裁判の中に定着しつつあるなという感じを受けております。はい、でその内容がどうかということについても私は非常に積極的に評価しておるんです。前半のところで申し上げましたような、
はい、
裁判官の有罪になれというようなものは、
はい、
やはり裁判裁判になってから大きく変わってきていると。つまり、6人の裁判の方による新鮮な感覚がやっぱり反映されているなというふうに私は感じております。はいはい、私が現職の当時に、もうすぐ裁判裁判が実施されるということで模擬裁判を何回か経験しているんですが、はい、その時は審理はどうしたらいいんだろうかとか、あるいは評議はどうしたらいいんだろうかということで、試行錯誤でですね、みんなが非常に悩んでですね、
はい、
いろんな実験をしたりして、非常に心配したんですね、施行前後はですね。
はいはい、
で始まってみますと非常に法廷が活発化してますね。つまり一般の方にも分かりやすい審理を心がけないかということで、うん、はい、検察官も非常に簡潔な冒頭陳述な立証を心がけ、はい、法廷内のモニターを使ってですね、ビジュアルに説明するということを心がけてますし、弁護士の方もですね、長々しく書面を読み上げて、
うん、
やるというようなことでなくて、
はい、
裁判の方へ向かって語りかけるというような、
はい、
方法をとって、なんとかその自分の主張の正当性をアピールしたいというような姿勢でですね、はい、私にはするとあまりこう裁判官が聞いてるか聞いてないか分からない法廷の中でですね、
はい、
朗々となんか文章を読み上げるような法廷が影を潜めて、
はい、
非常に今活発で分かりやすい審理が始まっている 、
はい、
それから判決を見てもですね、
はい、
前の判決は要するに被告人はどこそこで生まれ、どういう職業につき、というような経歴から始まってですね、
はい、
事件のことを説明し、はい、っていうのは非常に紋切り型の判決が多かったんですけど、最近は検察官がアピールしたその主張のポイントについて弁護士が反論してると、その反論が検察官のその主張を揺るがすようであれば無罪ということになるわけですよね。
はい、
揺るがしてるかどうかという方法で、そのポイントごとに両方の主張を対して検察官の主張が反論にちゃんと耐えてるという場合に有罪ですよというような判決が増えてまして、そうすると非常に分かりやすいですね。
はい、
この裁判で何が争われて、その結果評議の結果裁判所としてはこう考えますよというのが出てくるわけですね。
はい、
そういう意味で判決も分かりやすくなったということで、
はい、
裁判裁判以外の裁判ですと、法廷に捜査官が作った供述調書がたくさん出てきて、それの受け渡しというような色彩が非常にこう
強かった
んですよね、それが変わってきてと、したがって、有罪なれとか長所なれとかいうような、ものからだんだんこう変化してきてるなという実感がありますね。
なるほど。そういう裁判の変化についてですね、はい、吉原さんは現在は退官されて弁護士として活動しておられるわけなんですが、はい、裁判官の皆さんそのものがどう評価しておられるかということについてご存知の範囲で
そうですね、裁判官の資料はたくさんありますので、いろいろ感想を聞いてますと、はい、非常に裁判官の意識が変わりつつあるなという感じしますね。
どういう
若手の裁判官が非常に張り切ってますね。
はあ、
どうしてかというと、今までのその長所を中心とする裁判は、あくまでそのベテラン裁判官が、ベテランと言われる、今ベテランと言われる方々が、長年やってきた一種の慣行みたいなもんで、裁判官にとってもあまりこう活発でない、面白くない裁判だったんですね。ところが、若い裁判官にとって、そういう先輩のやってきたことを見習わなくていいわけですよね、自分たちの考えでできる、そのために自分たちの工夫をいろいろしだしてるんです。例えば僕もあーっと驚いたんですが、付箋方式と言いまして、
付箋っていうのはのり付きの紙の付箋ですか。
裁判員の方々に書いて、ある論点についてどう思うかということをそれぞれ付箋に書いてもらって、ボードに貼り付けていくと、自分で貼り付ける、そして同じ意見は同じところに貼って、違う意見は違うところに貼って、真ん中の意見は真ん中に貼って、ここで、こういうふうに分かれてるんだから、どうして分かれたんだっていうようなことをそこでまた議論して、でいや、じゃあ私こっちに移りますとか、こっち変えますとかいうようなことで議論を進めていくというような工夫をしている若い裁判官もおるんですね。非常にこう若手の工夫とか裁量の余地が広がって、張り切ってますね。
あ、そうですか。
そういうのに刺激されて、やはり裁判員裁判以外の裁判でも、割と最近長所を簡単には採用しないぞとかですね、
影響が
出てきてますね。
あ、そうですか。
鑑定についても厳しくこう、検討するとかですね、そういういい効果が他の裁判についても出てきているということですね。裁判官の資質として、今よく言われるのはコミュニケーション能力といって、我々の間ではあまり今まで使われない言葉が大切な資質として言われてきてるんです、僕らの時には協調性とかそういう言葉で、要するに先輩後輩の中をちゃんとうまくやれるような能力というような感じだったんですが、コミュニケーション能力って要するに一般の人とちゃんと相手の意見も聞き、自分の意見も言い、意思疎通がスムーズにできますかという、そういうことが大事だということが今裁判官の中で言われているようですね。
ああ、そうですか。実はですね、私自身が初年度の裁判員候補者だったもので、裁判所が実施している制度の説明会にも参加したんですね、でその時に、裁判官の皆さんに質問したところ、まさに今安原さんがおっしゃったコミュニケーション能力みたいなことについては、私たちそういう専門性を求められて採用されてませんからっていうふうに
言われてましたので
市民としても実はとても不安な気持ちを持っていたんですけれども、やっぱりそのあたりはかなり変
化し、そういうものが必要だということがだんだん実感されてますね、
ということなんですね、
口先だけじゃなくてやっぱり身につけていかないと進まないということが、裁判官の中で実感されだしたというのは非常に大きなことだと思いますね。
そうですか。他に何かこう印象的な感想とか、お聞きになった範囲でありますか。
私が、一番心配したのは、評議の中で裁判官が、なんていうんですか、リードしすぎるというような心配をしたんですが、そういうコミュニケーション能力というようなものも、問われるということで、 今のところ裁判経験者の方から聞いても裁判官から聞いてもまあリードしすぎるというようなあれはないようですね。むしろ意見を聞きながらどうやってまとめていくんだ、うん、ということを工夫しているようです、うんうん、模擬裁判の時には評議疲れという言葉が裁判官に出てきたんですが、はい、要するにリードしすぎてはいけない、はい、しかしまとめなきゃいけないんですよね、だから
結論を出さないといけない、
言えないけども言いたいというようなことで疲れてしまうというような意見が感想として出てました、模擬裁判の時はね、
はい
は
い
は
い、
今あまりそういう話は聞きません。つまり先ほど言ったの付箋方式といろんな工夫をしながら、はいはい、自分の意見も出しながらかつ裁判の方の意見を聞きながらどういうふうに工夫していくかというようなことで、はい、非常に前向きに進んでるんじゃないかと思いますね、
はいはいはい、よくわかりました、最後の質問なんですが、はい、裁判員制度裁判員裁判というのは裁判官と裁判員である市民と市民国民との共同であるというふうに裁判所が作っておられる資料にも謳われているわけなんですが、そうですね、はい、この市民との共同に、うん、安原さんが期待しておられるものを最後にお聞きしたいと思います、
は
い、
もう最初から申し上げていることと、まあ、同じことではあるんですけれども、はい、やはり裁判官はプロとして法律問題は、うん、まあ、詳しいですし、はい、まあ、いろんな事件を担当しているので、
はい、
一応その事件についての見方とか持ってるんですけれども、はい、やはりそれが、偏ってないかとかですね、
はい、
一般市民の方から見てちょっとおかしくないかということを、はい、言ってもらうために6人の方に言ってもらうわけなので、
うん、
積極的に発言してほしいですね、うん、
はい、
確かに裁判員の方の出席率は非常に高いんですね、8割以上というぐらいのですから、皆さんこう、せっかくそういうチャンスが来た以上はまあ、そんなに積極的ということではないにしても、まあ、国民の義務としてね、
はい、
参加して真面目にやりたいというお気持ちで来られているということはもう十分今までの、例といいますか今までの実績で明らかになっているんですけども、まあ、評議の問題はなかなか中が公開されませんので、
はい、
どの程度積極に発言されているのかなというのはちょっとまあ心配の点がないではない、
はい、
できるだけそれはせっかくそういうそれこそ一生に一度という体験になりますのでね、うんうん、できるだけ自分の感性自分の意見をたくさん出してもらった方が、
はい、
裁判はその実りを多くするだろうというふうに思いますね、
はい、
裁判官は偉いからっていうんで遠慮したりですね、
はい、
まあ、裁判官 のリードの仕方もあるんでしょうけど、
はい、
できるだけ言いやすい方向を作った方がいいんでしょうけど、まあ、緊張のあまり言えなかったりとかね、はい、そういうことにならないように何とか、はい、やっていただければ、はい、日本の刑裁判非常に良くなっていくだろうという期待を持てますし、う
ん、はい、
だからそれによってやっぱり事件とか犯罪とかいうものについての一般の人の感覚がですね、単にこう、ワイドショー的な関心でこう、うん、ワイワイと、まあ、一方的な情報でワイワイというようなことではなくて、自分たちもそれをどうするどうしたらいいんだ、
うん、自分の地域の自分の問題として、
そうですね、防犯の問題にしても、うん、あるいはその犯罪者の更生強制とかいう問題についてもね、はい、やっぱりもう一度考え直そうという雰囲気が
出てきてますね、
出てくるということが非常にいい影響で、うんうん、波及効果だ、はい、ではないかなと思いますけどね、
はい
はいはい、
どうもお忙しいところ今日はありがとうございました。
こちらは FM ワイワイです。 77.8MHz で長田からお送りしています。
安原博さん、今日は本当にありがとうございました。裁判員さしすせそも、今年最後の放送になりました。今日はクリスマスイブです。皆さん、どうぞ良い週末をお迎えください。メリークリスマス。